もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
64歳です。
64歳。
はい。
結婚してます？
主人は亡くなりました。
何年前ですか？
8年前。
そうすると8年間お一人で暮らしてたんですか？
娘と二人だけの暮らし
です。はい、そうですか。お嬢さん何歳ですか？
44です。
44。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
長男のことでお聞きしたいんですけど。
はい。
長男は結婚してるんですけど。
長男は何歳ですか？
長男は41です。
41。 はい、
はい。で、15年ぐらい前に結婚したんですけど。
はい。
その時からもう、お嫁さんが統合失調症で。
統合失調症ということを知って結婚したということですか？
そうですね。結婚したての頃は私もその嫁さんとちょっと会ったりしてたんですけど、
はい、
本当に15年間の間に私が嫁と顔を合わせたのが 2,3 回ぐらい、
うん、
あとは症状がひどくて顔も合わせられない状態で。
つまり症状がひどくて顔を合わせられないということは、はい、病院に入院してたわけではないの？
入退院もしてた。
あ、入退院をしていた。
してた。
で、あなたが 2,3 回会ったというのは病院の中ですか？それとも。
いや、嫁さんは実家にずっと帰ってるんで。
ずっと帰ってるということは、結婚してるけれども。
はい、してるけど、一緒に暮らしたのは本当に、統合して1年もなかったような状態。
つまり結婚してしばらく一緒にいたけれども、うん、すぐに別々に暮らし始めたということですね。
そうですね。息子も転勤の多い会社なもので、
はい、
ちょっと転勤が多かったせいか一緒についてはいかれなくて、
はい、ちょっと統合失調症の症状がどの程度重いのかそれとも軽いのかよく分かりませんけれども、う
ん、最初私が会った時は、
うん、
今の娘さんにしては素直で良さそうな子じゃないっていう感じだったんですね。そういう印象でした。
はい、
それで何年かして、
はい、
あちらのご両親と顔合わせした時に、
うん、
病名を知らされたんですね。
で、さっきの話だと統合失調症ということが分かって結婚したという、
は
い、
息子は分かってたんです。
あなたは分かってなかった？
私は知らなかった
ということは当然これは恋愛結婚ですよね。
恋愛です。はい。
それであなたが統合失調症だということを知ったのは誰から聞いたんですか？
結婚する前だから親との顔合わせの時にあちらから聞いたんですよ、
うん、
でも病院も行ってるし治るから大丈夫だからっていうことで結婚したんですね、
うん、それでその後あなた息子さんとあなたとの間の話し合いで何かこのことがテーマになることはなかったんですか？
それを言うと息子がちょっと嫌な顔するし、あんまりで転勤が多いから私もあんまり息子とも会う機会もなく、
うん、
忙しいから電話もあまりしないしっていう感じで、
うん、
でたまに聞いてもね、うん、大丈夫じゃないみたいな感じで、
うん、
そういう話題は出なかったですね、息子とは。
で、先ほどあなた8年前にご主人が亡くなられたということですけれども、
はい、
この時はご主人はまだ元気でした
んで、一緒に顔合わせもしたんですけど、
うん、
主人もやっぱり なんでなあんな病気の人と結婚しなくてもなとかって言ってね、ちょっと反対は反対だったんです、うん、私も主人もね。
それで今の状態はどうなんですか？
嫁さんの実家の方で。
あ、実家の方にずっといる。
嫁さんだけがね。
うん。
息子は一人で暮らしてます。
で、実家にいるお嫁さんは何歳ですか？
あ、同い年の
41歳。同じ41歳。
はい。
それで、あなたから見て、実家のご両親は、
はい。
どういうように感じた？
お母さんは穏やかな人で、
うん、
息子が1週間くらい前にもう別れたいんだけどって言ったら、あと1年ぐらい待ってくれれば治るからって言ったそうですよ。
はい。
お母さんからお父さんの方に言ったかどうかわかんないんですけど、
はい、
お父さんの方がちょっと多分怒り出してダメだなんて言うんじゃないかなって思ってるんですけど。
それでご本人はどうなんですか、このお嫁さんご本人は。
私はね会ってないからわかんないんですけど、うん、そういうことがわかってるかどうか。主人のお葬式にも来られなかったんですね。
離婚したいと息子さんは言ってるけれども、
う
ん、
はい、
奥さんの方は自分の夫が離婚したいと思っているということが分かってるか分かってないかも分からないということですね。
はい。
それで今日のあなたの相談というのはどういうことですか。
病気だって分かってて結婚した場合、
うん、
離婚できないっていうようなのを何かで見たのか聞いたのか、そんなあれがあったんですけど、
はい、
そうなんでしょうか。
あ、こういう状態の中で息子が離婚したいと言ってるけれども、はい、息子は離婚できるかどうかということですね。はい、わかりました。はい、今日はあのスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
それぞれの状況はいろいろこういう話は違うので、
はい、
単純に病気と分かって結婚したら別れられないとかですね、
はい、
別れられると。どっちかの結論ということではないと思うんだけれども、
はい、
少なくとも法律で病気と分かって結婚したんだから別れることはできませんというようなことが明確に書いてあるわけではないですよ。
あ、
うん、はい、だけど病気を分かっているといってもいろんな分かり方があるじゃないですか、
はい、
どのぐらいの症状でどんな予後というかこれから その見込み、
はい、
病気のそれを全部分かった上でそれでも一緒になろうと決心をして、
はい、
二人で結婚しようと決めて結婚したんだったら、
はい、
例えばですよ、結婚した一月後にやっぱり病気だから結婚をやめますって言ったら、はい、それは認められない感じがしません、
はい、
それはわがままですよね、平たく言えば、
はい、
あなたのご長男の場合は、
はい、
籍を入れたのは10年ぐらい前っておっしゃったよね。
15年ぐらい前、はい、
だけど実際に同居してたのは1年ぐらいだと。でも転勤って何ヶ月に1回起きるわけじゃなくて普通はどんな短く経って1年ぐらいは経つじゃないですか、
はいはいはい、
それなのに15年のうち全部通じて1年しかっていうのはそれはどういうこと、はい、
一度遠くへ一緒に住んだら病気がひどくなっちゃって、うん、部屋に迎えに来てもらったって息子言ってます、
うん、だから一緒に住もうと思ったことが何度かあるんだけど、
はい、
結局長く続いたことはなかったっていうことですか、
はいはい、
なるほどね。そうするとね、最初のお話だと先方のご両親もあなたが会った時に自分の方から病名を言ってきたということで、別に病名を隠してたわけではないし、
はい、
本人同士も分かってるわけですよね、息子さんも、
はい、
それで一緒になりたいということで結婚したわけだから、はい、最初に話したようにそれで結婚したのに後になってそういう病気なんだからもう離婚したいというのでは、はい、なかなかそれは通りにくいっていうのは分かりますよね。
あ、
だけどそれから15年が経ってるわけですよね、
はい、
でそうすると分かって結婚したと言ったって一緒に暮らしてみたら15年間の間にこういうことが起きるなんてことは誰も分からないじゃないですか。
あ、はい、
別にそれは病気があってもなくても同じですよね、
はい、
であなたの息子さんのケースは病気っていうことは分かってたっていうことと、
はい、
結婚した後の生活でだんだんだんだん夫婦関係が壊れていくっていうこととは別の話なんでね、たとえ病気が原因だとしても、
はい、
そうだとすれば15年間暮らしてみたけれども、はい、やっぱり夫婦関係はもううまくいかないんだと、
はい、
法律の世界では夫婦関係が破綻してるっていう言い方をするんですけど、
はあ、
夫婦関係が破綻してしまっているから、
はい、
これはもう離婚したいっていう理屈はあってもおかしくないですよね。
あ、はい、
あとはちょっとお聞きしたいのは、息子さんが離婚したいっていう気持ちになってるっていうのはあなたはいつ知ったんですか。
それはこの前自分で言いに来ました、
うん、
私に。
じゃあ向こうのお母さんに言った後にあなたのところに来たわけ。
はい、あ、はい、で私も息子にはちょこちょこ言ってました。もうね、別れた方がいいんじゃないのとか、あとお母さんにももうね、離婚させてやってほしいんですけどっていうのはもう何年か前から言ってました。
でそれは関係ないんですよ。今お聞きしたいのは、息子さんが結婚して15年経った今になって、はい、なぜ離婚したいっていうふうに言ったのかって、そこをお聞きしたいの。
多分疲れてる。
何に何に疲れてるんだろう。
精神的に 奥さんとのこともあるし、
うん、
僕もやっぱり責任のある立場にいるんです、
うん、
もうそういうのも絡まってきてて、嫁とのことも終わりにして自分のやりたいことっていうか、
あのね、まあお気持ちはわかるんだけど、そこであなたが気の毒だからとかかわいそうだっていう感情が先走っちゃうと、肝心のご相談の内容からずれてしまうから、
そうですね、
うん、そこはちゃんと冷静に考えた方がいいと思いますよ。
はい。
で、息子さんが夫婦関係が破綻していると言える状況なんだろうかと。
はい。
その辺の、あの、具体的にこういう風でしたというの話が出てこないので、
私もわからないところがあるんですけど、
うん、
一番あの心配してるのはお父さんが離婚を反対した場合どうしたらいいのかな。
あの41歳の夫と41歳の妻の離婚の話なんで、
はい、
お父さんが反対したからどうなるっていう話ではないんですね、理屈の上ではね、
はいはい、
もしそれで話し合いで進まなければそれは別に家庭裁判所に調停を申し立てればいいので、
はい、
でそういうところで離婚の理由があるかどうかっていうふうに検討されるのが、さっき言っていた夫婦関係も破綻しちゃっているんでしょうか、どうでしょうかと、
はい、
そういうことを検討されるわけ。
ああ、そうですか、
うん、だから話し合いが決まらなかったら家庭裁判所で調停申し立てればいいんですよ。
ああ、あの嫁さんが離婚とか結婚とかっていうそういう判断もつかないような状態だったら、
病気が進んでっていうことでしょ、
はい、
それも場合によったら一つの離婚の理由になることもある。
そうするとあの離婚届はあの誰かの代筆でも、
うん、それはダメだね。でも今そこまで先走って考える必要ないんじゃないですか。
ああ、そうですか、
うん、だって話し合いをしてみて、
はい、
協議離婚が成立するかダメならばちゃんと裁判所に行って、
はい、
調停を申し立てて、
はい、
それでもダメなら裁判をやってってことを考えればいいので、
あ、
代筆するとかなんとか今考える段階ではないと思いますよ。
あの今坂井先生のお話お分かりになりました？
はい、分かりました。
ちょっときついこと言っていい？
はい。
まずあなた今すごい攻撃性がありますよね、このお嫁さんとお嫁さんとの家族に対して。
攻撃はしたくないけど自分の息子の可愛さっていうか、はい、
あなた本音は攻撃性です。
あ、
だけどその攻撃性をうまく弱さで偽装しちゃってるんですよ。泣いたあそこがあなたの攻撃性の本質なんですよ。だからあなた自身がもう少しはっきりと、私はこうしたい、私はこういうことが嫌だ、そういうことをもう少し自分の中ではっきりさせるということが第一ですよ。
こうしたいっていうか息子を自由にしてやりたい。
だから離婚させたいんですけれどもどうしたらいいでしょうかっていう相談だと思うんですけれども、
はい、
そのためにはまず病気をよく知ることと、
はい、
息子とあなたとの今までの関係はどういう関係かっていうことと、それよりも大切なのは、
はい、
あなたの相手の家に対する感情です。
あ、
相手の家に対する攻撃性なんです今あなたの心の中にあるのは。
あ、はい、
そこがはっきりさせないと、
はい、
何にも進みませんよ。
はい、
あなたはいい顔をしながら自分の望むように物事を解決しようとしているんですよ。
そうです。
よろしいですか？
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
攻撃性は弱さに偽装されます。